それでは黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。アーメン。ご起立ください。賛美の172話を賛美いたします。172話です。127編を朗読いたします。主ご自身が建ててくださるのでなければ家を建てる人の労苦は虚しい。
主ご自身が守ってくださるのでなければ町を守る人が目覚めているのも虚しい。
朝早く起き夜遅く休み勝利をしてパンを食べる人よ、それは虚しいことではないか。
主は愛する者に眠りをお与えになるのだから。
見よ、子らは主からいただく修行、
誰の実りは報い、
若くて産んだ子らは勇士の手の中の矢。
いかに幸いなことか、 やけつのこの屋根で見なされるとは、町の門で敵と闘争するときも恥を被ることはない。アーメン。
それでは一心情を持って皆さん信仰を主に告白しましょう。一心情、
我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず、我はその一人と我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりで宿り、乙女マリアより生まれ、本領ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまわり、かしこより来たりで、生きる者と死にたる者とを裁きに来たのは、我は聖霊を信じ、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ。アーメン。
聖霊173番です。173番を参加します。
礼拝を捧げるように全てを整えてくださっている様に本当に感謝します。主よ、今日も主の御言葉を期待してここに来ました。本当に主よ、今日も主が一人一人に会ったその御言葉を必ずくださると私は信じております。その御言葉を期待して待ちます。主よ、 私たち本当にこの1週間も世の中で本当にさまざまな罪をたくさん犯してしまいました。本当に罪に勝ちたいけどなかなか罪に勝てずにたくさんの罪を犯してしまいました。主を許してください。イエス様が流したその血潮で一人一人を洗い流してください。
よ
くしてください。今日本当に礼拝を捧げるものとして本当にふさわしいものであるように清くしてください。今日も主の御言葉を述べ伝える主のしもべたちがここにいることに本当に主を感謝します。また礼拝を捧げるこの場所があることに本当に主を感謝します。今日私たちのこの成田エクレシア本当に主の聖殿も望んでおります。また主よ私たちここにいるこの少ない人数で本当にこの世の中を変えたいと私たちは願っております。
アーメン。
また主が私たち一人一人を使わせてください。今日も主の若者がいます。本当に主の御言葉を手振りしている者がここにいます。主よここにいないシオンちゃんも覚えてください。
アーメン。
主よもここにいるユミ光るユキと主は必ずこの日本のために世界のために使わせてくださることを私は信じております。またこの一人一人青年主が会ってください。イエス様が誰なのか主を出会ってください。本当に夢でも会ってください。御言葉を通してでも主を会ってください。そしてまたこの世にいる若者たちに主の御言葉を述べ伝えることができるように主が祝福してください。またこの一人一人を祝福して本当に口で言わなくても人様が見てすぐ分かるように本当に主の子供であることがすぐ分かるように主を祝福してください。主本当に世が待ち望んでた主の子供たちです。どうぞ主が使わせてくださること本当に主をありがとうございます。またここにいる親たちも主が祝福してください。本当に主を子供たちに見本となるようなそういう信仰を持つように主が祝福してください。親たちも主の御言葉を通して主がどうぞ会ってください。本当にイエス様が誰なのかはっきりと分かるように親一人一人も主が会ってください。私を横浜平成キリスト教会も主が覚えてください。一人一人が本当に主に出会うことを主は私は望んでおります。主が会ってくださるから主をありがとうございます。また横浜にいる民たちを主が覚えて主のしもべたちをまた生徒たちを使わせてくださるから主をありがとうございます。本当に私たち本当に今日の主の御言葉を握って信じて前に進みたいと主を願っております。どうぞ主が御言葉を語ってください。主を本当に今日この時間本当に期待して待ってます。どうぞ主が主のしもべたちを通して述べ伝えてください。本当に主を感謝します。この御言葉を期待して私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りしました。
アーメン。
賛美の305番です。305番です。
Thank you.
ちによる御言葉の捧げ物です。
箴言2章8節です。公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。アーメン。 And he guards the course of the justProtect the way of his faithful ones. Amen.
公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。 And the guards the course of the just and protect the way of his faithful ones.
Amen.
公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。 For he has the way.
主よ、公義の道、そういうのはまだわからない。でも主よ、公において歩むべき道があります。神と人の前で公において大手を振るって正々堂々と歩む道だけを選ぶことができますように。主よ、彼らが本当にイエス様が見ても人が見てもまっすぐに正道な道、公義な道を歩むことができますように、それを選ぶその祝福を与えてください。今週1週間がイエスキリストにあって公義な人、公義なもの、公義なこと、公義な道を歩みますように、主イエスキリストの皆によって祝福しました。アメン。
それでは今日の御言葉です。今日お読みをいただく御言葉はローマ書4章16節から25節です。ローマ4章16節から25節。本日は父の日の礼拝です。ローマ4章16節から25節、はじめに16節を宣言いたします。そのようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束が全ての子孫に、すなわち立法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通り、アブラハムは私たち全てのものの父なのです。
アーメン。
アーメン。それではお祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主、あなたの御名を褒めて大賛美いたします。父なる神様が私たちを作り、守り、導き、そして私たちは本当にイエス様のお名前によって父なる神様に求めることができる幸い特権を感謝いたします。私たちは御霊によってアバ父と呼べるこの幸いを感謝いたします。今アバ父をイエス様のお名前によって求めます。御霊を鍛えて我らを整えて、今日本当にこの父の日にふさわしい、本当に父として、また本当に父をその一家の人として、本当に家庭が構築されていくその幸い、祝福、その源を教えてくださいますように。どうか取り次ぐシモンベロをあなたが整えてください。唇を開いてください。イエス様の血潮で清め支配してください。一人一人をイエス様、あなたの血潮で清め支配してくださいますように、この礼拝始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アレリア。素晴らしい我々の主の御名をたたえ賛美いたします。本日は、ね、父の日、一家の長として仕事、労を負っておられる父をねぎらう日ではあるんですけども、本日はですね、それにちなんで信じる全てのものの父として、私たちが模範するべき、ね、アブラハムのところから、今日本当に祝福された一家のありさま、そして本当にそのようなこのアブラハムにまたサラ、この夫婦に倣って本当に祝福された家庭を構築していくその秘訣を今回見ていきたいと思います。まあ、アブラハムといえば非常に有名人なんですけども、キリスト教会でも有名ですし、ユダヤ教でも有名です。なんとイスラム教でも有名なんですね。アブラハムの子イサクではなくイシュマエルから枝分かれした民族がアラブ民族なんですけども、このアブラハム、じゃあ今ここにいる日本人韓国人、一体何の関わりがあるのか、時代もすごい違いますし、また場所もすごい違いますけども、一体どうしてこのアブラハムという人物が私たちにとってそんなに重要なのか、それ今お呼びしましたこの16節のところにある通りですね、このアブラハムの信仰に習う全ての信じる者が世界の相続人と呼ばれるその保証があるんですね。この16節のところに そのようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのです。さあ皆さんはこの世の中のありとあらゆる良いものの相続者になりたいですか？
アーメン。
アーメン。なりたいですね。それは信仰によるのです。クリスチャンというとどういうイメージが思い浮かぶか、ある人は何か清く正しく美しくで何か貧しくというイメージもある人は持ってるかもしれないですけど、とんでもない世界の相続人なんですね。信仰者っていうのは私たちはその実態を本当に信仰によって勝ち得ていく者たちでありたいものです。この、アブラハム、彼は本当にどういうものだったのか、彼75歳まで普通に世の中に溶け込んで一般人として、住んでおりました。カルデアのウルという、本当に偶像礼拝の町、盛んな町で、彼は偶像を、作る一家、で、生まれ育ち75歳まで来た、というふうに伝えられているんですけども、そのアブラハムが75歳の時突然神様から呼ばれるんですね。あの有名な創世記の12章のところですけども、神様が、私が示す地へ行きなさいというふうに呼び出されるんですね。行く、それも、3つの離れなさい、それならば7つの祝福が与えられる、本土親戚地の家を離れなさい、するならば7つの祝福をあなたにあげる、あなたは、祝福となる、あなたの名前は祝福となって、あなたは祝福するものを、私は祝福し、あなたを呪うもの私は呪う、その祝福をあなたにあげる、これこれするならばこれこれをあげるというその祝福を得たのが75歳の時でした。でそれでアブラハムに、出てきました。本土親戚地の家を本当に75歳もにもなって、長年住んできたその土地、その職業、その、家族、まあ、家族といいますか親類知人、また生き方、それを離れるって言って、75歳になってそれを離れるというのは並大抵のことではないんですけども、それでも彼はですね出ていきました。どこに出ていくかも分からずにです。そんな一大決心をして本当にこの人生の舵を思い切り切った、その陰にはですね妻サラのその協力があったに違いないですね。その時サラは65歳でした。75歳の旦那さんがもうそんな75歳にもなって何を夢見てんのよとか、そういうですね、何大それたことを、行き先も分かんないの、普通断るところですけど、しかしこの妻サラはですね本当にこの主人の一大決心、それも信仰の決心に水を差すことをしたりせず、むしろ本当にもう並々にならぬ、従順ですね、並々にならない本当にこの夫に対する従順を持って サポートしたから、だからアブラハム、サラという妻がいたからこそ、ね、選ばれたのではないでしょうかね。本当にこのような、なんで彼さんアブラハムを選んだのか、本当にアブラハムの信仰確かにすごいです、けれどもその妻の信仰もまた、ね、すごいから、だからこのような夫婦に、彼さんは声をかけられたのではないでしょうか。確かに一家の主は、ね、父です、ね、夫です。けれども本当にこの信仰の過程を紡いでいくためにはですね、まあ、妻であり母のその教育もまた本当に大事なんですね。この信仰の舵取りの置きどころを本当に、信仰の中に置くということ、これを本当に夫婦揃って家庭運営をしていくと、本当にこの、素晴らしい家庭を築き上げていくことができるんですね。アブラハムは確かにすごい、ね、信仰の持ち主です。この18節19節を見ますと、その彼の凄さが分かるんですけども、彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎が死んでいることとを認めても、その信仰は弱まりませんでした。アメン。本当に神様の約束をいただいた、そしたらその約束をずっと握りしめて信じ続けたんです。彼自分の体が衰えている、ね、75歳、妻は65歳なっても、それでも彼の信仰は衰えないで、それどころか、ね、もっと強くなったんです。彼さんが、言われたのは、あなたの子孫はこのようになるって、もう空の星のようになる、そういうふうに言われた言葉を、それをアブラハムは、信じて、でそしてそれが彼の義と認められた、創世記に書いてあるんですけども、本当にあなたの子孫このようになると言われた約束を、それを信じて、そうか、自分は本当にこれから多くの国々の父となるんだ、私がから出てくる子供たちは本当にこんな空の星々のように、まあ、ある星はすごい輝いている、ある星は、小さく輝く、ある星は、赤い、ある星は青い、本当にこの暗闇の中に輝いているあのキラキラした、もう数えきれないほどの、あの昔は本当に星空を見ると数えきれないほどの星が、光っておりました。その素晴らしい星々のように私の子供たちはなるんだと、彼本気で信じたんです。でそれが彼さんは、彼の義と認めたんです。でそれからサラも、素晴らしい信仰の持ち主なんですね。ヘブル書の、11章11節に書いてあるんですけども、サラは、もうすでにその年を過ぎた身であったにもかかわらず、もう本当に子供を産む力がもう尽き果てたにもかかわらず、信仰によって、信仰によって子供を宿す力が与えられたと書いてあります。子を宿す力が信仰によって与えられる、それは本当に彼女はですね、約束してくださった方を真実な方と考えたからであるというふうに理由付けされております。
あのね、このアブラハムを信仰の父と信仰の先祖と聖書を私たちに明かしているんですね。どういうことかって言ったらね、アブラハムのように信じて、アブラハムのような祝福に預かれということを言っているわけなんですね。じゃあアブラハムのように信じて、アブラハムのような祝福にどうやって預かるのって言ったら、アブラハムはただ単に、自分がこれこれをします、神様信じますということではなくて、神様が自分に言ったことを信じたんです。皆さんに今ね、あのテピリンをしなさいしなさいって今言っている、そのね、口を酸っぱく言っているその理由は何かって言ったらね、神様が皆さんに何を言っておられるか、そういうことを皆さんが知り、そしてその言ってくださった言葉の中で自分の思いと心にそっと落ちたもの、それをね、アブラハムのように信じなさい。たくさんのクリスチャンがいるんですけれど、アブラハムのように 信じられないクリスチャンが多いために、アブラハムのように信じているユダヤ人だけがね、目立って祝福に預かっている。アブラハムのように信じているユダヤ人だけが目立ってね、その祝福に預かっている。なんで目立って祝福に預かったの？他の人はテピリンをしていない、ね、ユダヤ人はテピリンをしているので、そのテピリン知った御言葉がね、自分をね運転していくんですね。テピリン知った御言葉が自分を運転していくんだけど、アブラハムには本土親戚父の家を離れて私があなたに命じた地に行けば私はあなたに7つの祝福を与えると言いましたよね。だから神様から直接離れる場所も人も物も全部言わされて、そしてその離れたならば、私が言った約束の地に入るならば、私はあなたにね、そのご褒美としてね、そのお駄賃としてね、7つの祝福を与えるよということだったんですよね。じゃあユダヤ人なんで祝福に預かっているかって言ったらね、アブラハムのように信じてアブラハムのように祝福を受けなさいという言葉に基づいているんですね。だから何をしたかって言ったらね、アブラハムは結果がないところをね聞いて信じていたので、一番最初に結果がないことをね聞いただけなんですよ。言葉を聞いただけの言葉を信じたのでね、父になりました。そして私たちはなんで子になるかって言ったらね、アブラハムを通して結果が出たことを信じて、その信仰をそのまんま信じて行うことによって、アブラハムがいただいたものを私たちがね相続するようになる。だから子なんです、私たち。いやー、私ね、日本に来てびっくりしたのが、日本の教会いたらね、主を癒してくださいがなかった。一番最初に私韓国の教会に行って働きましたね。でそのうちイエス様からのお示しがあって、日本キリスト教団ある教会に行って私は働いたわけなんです。行ってびっくりしたのがね、本当に、食事の感謝、それ以外は主に募るっていうことがない、ね、礼拝の時に恵みくださいということ以外はイエス様に、ね、募るということが言いづらいなんです。だから募らないということで、すっごく元気で、すっごく金持ちで、すっごく家族に恵まれて、そういうことなのかなと思って、その教会のね、一世代一世代を全部こう私が調べてみたら、ね、親不孝の子が行って、ね、仕事はね伝えていって、ここ何十年間パッとしたことがない。なのに主に募るっていうことをしなかったんですね。そんでなんで募らないのかなと思ったわけ。そしたらある原因が分かりました。あのね、あんたたち学校で黒船って習ってるよね。ね、黒船ね、その黒船のおかげで日本はどうなったかって言ったらね、船から降りた宣教師がね、役員がいろんな偉い人たちが彼らをいじめるので、韓国は何をしたかって言ったらね、すすを塗って、そして本当に底辺の底辺ね、底辺の底辺のもう本当に大変な人たちのところに行って見事は伝えたんです。そして底辺を起こしていた。日本はどうだったかって言ったらね、日本に使わされたそのね、ザビエルというのはどういう宣教をしたかって言ったらね、殿様に伝える、そして単体救いということをしたわけなんですね。あの当時日本というのは、殿様一人がイエス様を信じると、殿に属しているものは全部殿と一緒に同じ神を信じる。じゃあ殿はイエス様を信じたんでしょうか。中に信じて自分の命も惜しまず立った人がいるんですけれど、中には黒船に運んできたものが欲しくて信じるふりをして、だからバイバイですよ、見えない。そういうことをして、そして 自分の組それを現代化していくということに努めていたわけなんですね。だから韓国にいた宣教師たちは隠れて隠れてすすを塗って、それで一番ペペな人たちに御言葉を伝えたんだけど、日本の、ね、宣教師はそういう、殿様が、ね、送ってくれた釜、ね、これに乗って、ね、こうやってこうやって言ったんです。こうやって殿様に、ね、言って何をしたかって言ったらね、物をあげたらその人が信じてくれるふりをしてくれるので、物をあげてそのうち、ね、信じてくれるだろうということがあったので、ね、それをしたわけなんですね。そのうちにどういうことが起きたかって言ったらね、殿様の中で本当に本気で信じる人たちが起こされていた。起こされていた人たちが何をしたかって言ったらね、自分の信仰、ね、それを貫いていくために自分が持っていることを全部捨てるんですよ。地位も、ね、その財産も、そういう人がちょっとだけできている、ね、清く正しく慎ましくがその時に生まれた。そんで、私が日本の教会で働いていた時に日本の教会の先生たちに私聞きました。で、進学校行った時にどうやって行きました、こうやってこうやって進学校に行きました。韓国は進学校に行く時に自分の財産を全部ね、働いてから進学校行くっていう人あんまりいない。日本の先生たちの中にはそれが流行みたいに自分のものを全部はたいて、昔だよ、はたいて、それで何にもない状態で進学校に行って何をするか、パンの耳タダでもらって食べない、ね、食べたことがない人はなんかステータスが低いみたいな、ね、キャベツとパンの耳、それで進学校の時にしのぎましたというのがね、なんかステータスみたいな、そういうことになっていたんですね。で、みんなが言うんですよ、記憶正しく包みました、いい、私はね、それを見てね、とんでもないと思った。記憶正しくまでいい、包ましくというのは自分が財産があって捧げ尽くしてから包ましくだったらすごいプライドがあるんですよ、ね、自分であるものを貧しい人にあげた、ね、使った、主に捧げた、そういうことであるんだったら清く正しく慎ましくにプライドがあるということ、もともとないんだよ。もともとない人がなんで清く正しく慎ましくなの。もともとないんだったら、ね、主の約束の御言葉を、ね、捉えて、そして慎ましくじゃなくて豊かにならなければ主の証にはならないわけなんですね。いいですか。ロクペラって皆さん知ってますよね。彼のお父さんは風天の虎だ。そんでよく言ったら夢を追う人、夢を追っかけていく人ね、悪く言ったら一発屋で人を惑わして人の財産を裸くして、ね、ロッペラのお母さんはこのお父さんにロッペラが学ぶところは一切ないことが分かったんです。結婚して、ね、それで何をしたかって言ったらね、あのお母さんじゃなくてこのお母さん、お父さん、ね、あのお父さんじゃなくてこのお父さんを教えたんです。そんで何をしたか、教会にいたらね、一番前の席に座りなさい、困ったことがあった時にはね、牧師先生に相談しなさい、右のポケットはその日稼いだお金の10分の1を入れるポケットにしなさい、ね、そして聖書の御言葉があなたに言ったことを思い出した時に全部あらね、それを守り行いなさいということをして、あの風天のドラお父さんじゃなくてこのお父さん、ね、上なるお父さんを教えたら、ロッペラはあのお父さん見たらね、 希望がないんです。帰ってきたら事故を起こして帰ってきて、いつも行くどこないからね。そんで帰ってくると、帰ってお母さんと自分たちの生活がいつも危ない、そういう状況の中において、このお父さんではなくお母さん、自分が信頼できるクリスチャンで素晴らしいお母さん、このお母さんに自分の望みをねかけているんです。なぜ、お母さんは力はないけど一生懸命自分たちを食べさせようとしてね、一生懸命努力をしているね、嘘をつかない、そしてね、物はないんだけど教会生活をしていて、教会内でね、物がある人たちより尊敬されていた、ね、それを見てお母さんみたいになくても尊敬されている、この人が言っていることだったら正しいという小さいロッペラは結論を出すんです。結論を出して何をするかって言ったら、お母さんが言った通りのことをね、彼は実践していくんですね。彼はね、物がないんだけど、物がないんだけど夢があったんです。なんで夢があったかね、なぜ夢があったか、聖書の中にあるね、この人物たちが聖書に書かれている言葉に基づいてね、富なら富ね、まだ政治なら政治ね、権力なら権力、それをこう歩んでいた時に全部その通りになることが分かったのでね、何をしたかしたら神に望みをかけたんです。いいですか、皆さんが今ね、今の現状のまんまでお父さんお母さんからね、いただくということはもう諦めた方がいいよ。なぜか分かりますか。あんたたちの親が本当にあんたたちのことを信じてね、いるんだったら、あなたたちに、あなたたち自身がもっと大きくなる道をね教えるからです。それと、老人ホームにいて毎月払わなければならないお金があるので、ね、それ家売ってから、あんたたちがくれなかったら家売ってからね、毎月払って生きていかなきゃいけない。ね、いい？イエス様に会って、ね、今の現状のまんまで、お父さんお母さんの収入というのがこうやって増えるわけないんですよ、通常だったら。でもね、信仰があるお父さんお母さんであるならばね、主が与えてくださったビジョンさえ掴むとね、そのビジョンによってね、莫大な地位もまだその経済も持てるようになるでしょうね。でもね、信仰によって得たものというのは、信仰によって貫いた人だけが受け継ぐんです。聖書を見てると。だからアブラハムの、ね、神、イサクの神、ヤコブの神って言ってるんです。お父さんお母さんが素晴らしい仕事をして、それでね、もうすっごい地位に立ったとしてもどうなるかって言ったらね、信仰によって得たものなので、信仰がなかったら子供であっても受け継ぐことはできないんです。イエス様に会って、私は皆さんにお願いします。アブラハムはね、信仰ね、実体がない信仰をね、信じてついていて、そしてそれを全部得たので信仰の父になりました。私たちは信仰の父を持った子供として歩むんですけれど、ね、アブラハムが得たものをアブラハムのように信じたら、あなたはね、その遺産相続をする権利がありますよということを教えてくださっているんです。だからそのためにね、全て信じる者の父になったということが聖書に書いてある。アブラハムがね、なんで全て信じる者の父になったかって言ったらね、信仰によってね、 親子関係ができて、アブラハムがいただいたその諸々の祝福をその人も遺産としていただくことができるということで、ね、私たちを信仰の子供としてくださったわけなんです。皆さんいいですか。本当にね、イエス様に会ってアブラハムのように信じて、アブラハムのような祝福を皆さんもいただいてほしい、ね、なんであのイエス様信じていない、ね、アブラハムだけ信じてあの歩んでいるユダヤ人が独り占めしてるんだ、ね、彼らはアブラハムのように信じてるんです。そうすればこれが自分が受け継ぐ遺産であるということをね、代々それを見ていたから、おじいさんもアブラハムのように信じてそれを受け継いだ、ね、お父さんもアブラハムのように信じてそれを受け継いだ、それをね、代々代々見ているので、彼らはその約束から離れないんです。代々伝わらない、ね、伝わらない、その祝福、それに預かりたい、代々ね、伝わらない恵みと祝福、ね、救い許しに預かりたいと思うならば、皆さんはアブラハムのようにね、信じてください。そして誰を信じるべきかって言ったらね、私たち の親というのは私たちにあげられるものが限られている。だけど天の道は私たちにあげるものがね、いくらでもある方なんです。天地は全部主のものなんです。その主のものの中で必要なものをあげようとするんだったら、いくらでもあげられる。それが、ね、天の父なる神様なんですね。イエス様に会って、今の父母たちには敬って、ね、父母を敬ってください。そうすればあなたはこの地においてやることなすことが、ね、うまくでき、ね、素やかになり成功して、体は元気になる、ね、健康になるという、ね、約束の言葉があるんですね。まず目に見えるその親に、ね、親孝行をして従順して、この今私が言った自分がやっていることに祝福が預かる、与えられる、体が元気になる、この、ね、祝福をまず手に入れて、そしてアブラハムのように御言葉を信じる信仰を培って、そして何をするか、アブラハムのように信じて、信じれば私もこれが与えられる。アブラハムって何が与えられたの？戦争に出ていけばね、もう全部勝ったんです、ね、そして、ね、欲しいということはもう全部与えられてる。だからアブラハムのように信じて、ね、アブラハムが獲得したものを獲得する皆さんでありますように。そのために、ね、テピリンをしてください。アブラハムは直接聞いた、神様から。皆さんは直接聞くということはたまにあるかもしれない。でもね、皆さん、神様は一律に人を祝福してくださるためにね、直接言った人だけではなく、この聖書というね、この聖なる書物を通して、ここに書かれているものを信じる人にアブラハムがいただいたその祝福に預かる、一律的なこの祝福を私たちに与えてくださったんですね。だからイエス様に会って、アブラハムのように信じて、アブラハムのような祝福に預かりなさいというのは、そういう意味なんです。イエスキリストに会って、まずこの地上においては親を敬い、ね、そして健康でやることなすことが素やかにされ、祝福される皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福します。アメン。
アメン。アブラハムがなんで義と認められたか、これはアブラハム、神様から約束が与えられたんです。それあまりに もう今までの人生で聞いたこともないような、突拍子もない約束だったんですけども、神様がそれを言われたから、神様が約束されたから、だからアブラハムそれを信じたんです。でそれで本当にアブラハムに、もう75歳の老夫婦、子供がいない老夫婦です。その夫婦に子供がこれからできて、その子供たちがこれから、ね、もう大いに、この地の砂粒のように、また空の星のように たくさん増えていくっていうことを、これを、聞いたんですけど、けれども彼ら、普通の一般人から見れば、そんなの無理だよというふうに思えるような、そういう約束なんですけど、しかし彼ら信仰がかえってますます強くなったと書いてあって、でそれで神様に栄光を返したと書いてあるんですね。神様に栄光を返すとは一体どういうことなのか、これ二次節以降にあるんですけども、彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。アーメン。神様に栄光を期すとは、どういうことか。それは神様の約束を疑うことをせず、ますます信じて、それで神様に約束されたことを必ず成就できるお方が、その力があるということを信じたこと、これが神様に栄光を返すことなんですね。皆さんが神様に栄光を返したいとするならば、神様の約束されたこと、これは皆さん一人一人の人生に必ずなると信じること、これが神様に栄光を返していくことになるんです。
今パスターの、話の中で私今はすごい笑っちゃいました。なぜかといったらね、信じないで信じないやつらで、だから信じて何かを信じて、信じられない、できなかったということではなく、人はね信じてもないくせして信じない、それだけ不信仰な世界に私たち生きてるんだよ、信じてもないくせして信じない、これがね今の世代です。いい？信仰は何かって言ったらね、信じた信仰によって実体を買ってくる、これを信仰する。信じた信仰によって、信じた信仰によって実体を買ってくる、これを信仰というんですね。教会生活をしてみると本当に、信仰がすごい、もう私から見てもね、そんなの信じていいのと思うぐらいすごい人がいる。もう三十何年前に外国人を直接教師にして、それで英会話を学校、英会話の塾を作るという留学生がいました。多分私はね、今その人はノバとかあるじゃん、そういうのを多分初めて作った人だと思う。留学生だったんです、韓国から、女の。そんでそれをしたくて、何をしたかって言ったらね、サラリーマンである日本人の旦那さんと結婚して、その人を二人で意気投合して退職して塾作った。旦那さん退職させて塾作った。なんで私が鮮明に覚えてるかって言ったらね、先生私がねこれをしたいんです、したいんで祈ってくださいって言った時に、じゃあ私は祈ってあなたを応援するよっていうことだったのね。活性なので捧げ物があんまりできないんですよね、もう大変だから。だから私が何をしたか、主の前に手ぶらで来るのは違う、あなたは主に声の奉仕、声を捧げるということで来なさい。で朝早く来て礼拝をして帰らなければいけないので、朝の一番早い礼拝に聖火台を作ったんですよ、その人。そんで その聖火台を誰がやってたかしたらね、お父さんお母さんも来ていたので、お父さんお母さんと弟と自分が聖火台やってた。そんでもういろんな外国の方々を直接英語を教えるその先生として、その当時ね、こうやってた。多分私はねすごい成功したと思う。私がその教会を離れて日本の教会にいたので、それからもう何にも連絡が取れない、そういう状況の中で今に至っているんですけれど、ね、夢がある人というのは人から見るとね、これねすごい冒険じゃないと思うようなことやるんですよ。旦那さんちゃんとしたすごいいい会社だよ、なのに自分と一緒にそれをするためにやめらせて、それでそれをやったんです。なんでそこまでするの、イエス様をやってくださるっていうね、その確信がある。私がやればね、必ずこうしてくださるという確信があるので、そういうことをするわけなんですね。皆さんに私はね本当にいろんな意味で確信があってほしい、ね、いろんな意味で。私も示されたことがあって、そのことに邁進するその確信があってほしい。主にあってそれが罪ではないということであるならば、主はねそれをパックアップしてくださるんです。私たちが罪を犯すことを成功させてくださるということはない、ね、罪を犯すことを成功させてくださるということはないです。かえって罪を暴露して恥をかくようにしてください。それが主だよ。これが良き方だからということなんだけど、イエス様にあって神と人の前で恥じることがない、ね、その夢を抱いた時というのは、主はね全面的に爆発してくださるんです。で、全面的どういうこと、私がどのぐらい信じたかということに対して想像つかないようなそのね利子をつけて爆発してください。私がこのぐらいしか信じてないのに、主は、ね、このぐらいね利子をつけて私を爆発してくださるということなんですね。信仰の天井アブラハムすごい偉いですよ、ね、なぜ実体がないのに行って、ね、得た。で、私たち信仰の天井という方の実体を持って見て、ね、そして信仰を持たされて今行っているということなんですね。今日父の日、信仰の天井アブラハムを通して主が私たちに語ってくださいました。どういうこと、アブラハムのように信じてアブラハムの祝福に預かりなさい、そういうことなんですね。信じるということが何かって言ったらね、私たち物を買うときにお金を持っていて買いますということなんですけれど、物を買うときにビジョンを実体化してくださる、そのね、それを買いに行くときに、それを買いに行くときにね、何を持っていかなきゃいけないかって言ったらね、ビジョン、与えられているそのビジョンを信じる信仰を持って、そして行かなければならないんですね。だから毎日毎日ビジョンがないと、ね、信仰によって買いに行く買い物がない、ビジョンがない、ね、こういう、ね、お母さんになりたい、こういうキャリアウーマンになりたいね、そういうビジョンを持っていないと、ね、神様の店にはあらゆるものが全部あるのに、ビジョンがない人はそこに買いには行けない。神様の店というのはいつも空いているんだね。ビジョンを持っている人は来た時だけ空いてくれる、開けてくれる。神様のデパートあらゆるものがあるんだけど、そのデパートはねいつもこうやって閉じられている。ビジョンを持っていった人がそこに来た時だけ、ね、こうやって上げてくださるんです。いい、ビジョンがないとどうなるかって言ったらね、パーッとした人生がない、天気天気天気天気、ね、光がいいな、夜でも明るいのがいいないいないいな、ビジョンを持たされる天気が出た、ね、 鳥のように私も羽ばたいてみたいな、羽ばたいてみたいなと思ったから、ね、紙飛行機から今の飛行機になったの。ビジョンは、ね、ビジョンがないと物は生まれない。ビジョンがないと物は生まれない。ビジョンがないと物は生まれない。これは大人にも子供にも、ね、当てはまることなんです。ビジョンがなかったら物は生まれない。今言ったよね。羽ばたく鳥を見て、私も羽ばたいてみたいなと思ったら、ね、そのビジョンがあったので、今、ね、ジェット機になっている。あの土に行ってみたいな、行ってみたいなというビジョンがあったので、ね、そのビジョンに現実が与えられて、ね、ロケットに乗って行ってる。今宇宙、ね、デイリジョンまでできてるじゃん、宇宙に。今もう1年も帰ってこないでそこで生活しながら、ね、未来を作ってる人たちがいるじゃん。こういうのがあればいいなというビジョンがあって、それを追っかけていったときに、ね、このコンピューターができたの。いいな、こういうのあればいいな、いいな、いいな。このいいな、いいな、いいながもう自分の中にあって、いても立ってもいられない。これが成功なんですよ。いい？自分の中にあって、ある、ビジョンがあって、それがもう行ってもだってもいられない。もう目をつぶったらそれが見えてしょうがない。こうしたい、ああしたいということがもう自分の中で溢れてる。ね。そういうのがあると、そのビジョンが現実を作るんです。いい？ビジョンがないものは廃れるって聖書書いてあるんだ。ね。ビジョンがなければ、私たちはね、この今の現実というところから、ね、私たちはね、前進できないんです。ビジョンがなかったら、現実から廃れていく。廃れていくんです。韓国の人たちがこの日本に一番最初に来た時に、ね、第二次世界大戦が終わった後に、彼らは日本で職、ね、あの職業に預かることができなかった。だって日本人だって職業がないんだから。当たり前だよ。そしたら、ね、もう、こじきをやるか、じゃなく、クズレッツ、ね、拾うか、ね、じゃなかったら、ね、クズレッツを、ね、安いお金で買ってきて、売るか、じゃなかったら、ね、違法なんだけど、マックに作って、ね、売るか、焼肉屋、肉なんかね、戦後なかったんですよ。内臓、日本人食べてなかったんです、その時。ということなんだけど、内臓を美味しく調理して、野菜を入れて調理して、闇市場で食べたのが、ね、ホルモン焼きだとか、ホルモン鍋だとか、それなんですよ。どうせばお金稼げるか、ね、お金を稼ぐというこのビジョンに燃えていたので、どうなったかって言ったら、彼らは燃えていたそのビジョンによって、ね、自分が思っていたそういったものを手に入れたんですね。じゃあ今在日の2代3代目教育を受けた人たちはちゃんと言ってるよ。教育を受けずにね、あのダラダラした2代3代目どうだったの。親が死んでから10年以内に全部潰れた。なぜ、なぜ潰れたの。親はビジョンがあったんです。だからあのこっぴどい時代でも彼らはできたんです。子供たちにはビジョンがない。だから親が死んだ後、ね、事業を受け継いでもダメ。だから在日で今残っている、ね、それらしく残っている人たちはどういう人たちが残っているかですからね。勉強した人たち、そういう人たちが残っているんです。どっちみち私は在日だからダメだってね、学校もまともに行かない、勉強もしない、そして親がやっている焼肉屋、そこからね出てくるお金でね、なんとなく生きてた人たちは焼肉も全部潰れたね。クズ別屋も潰れた。そこからね出世してパチンコ屋ってなったんだけど、パチンコ屋も潰れた。いい？ 今私が言いたいことはビジョンがなかったので在日の2世3世そういうのは潰れたっていうことを言ってるんだよ。それは 在日の人だけに当てはまることじゃない。ビジョンがない人は最高であって健常維持ったくらいなんです。ビジョンがない人は必ず疲れる。だから自分の人生がこれからね向上心を持って上に行きたいと思うんだからね、勉強するのもすごく大事だけど、勉強してもあなたにビジョンがなかったらどっか行ってねへこらへこらね使えていつもサラリーマンやってリーダーにはなれない。ということビジョンがあるならばそこの会社に行ってあなたのビジョンをものにしていくことができるので地位が与えられる、ね、だからビジョンがなかったら一番よくて健常維持くらいなんじゃなかったら廃れるということだから、信仰の先祖アブラハムをどうして神様が今言っているの、アブラハムみたいに、ね、神様に支配して、ね、与えられたその、ね、ビジョン、それを見つけて歩みなさいということを言ってるんです。
この家庭の中において、ね、今日父の日ですけども本当にこの家庭の中において、ね、父親また夫は本当に御言葉を中心にして家庭を運営していくという重要な責任が、ね、与えられているんですね。信仰によって家庭を正しく、ね、切り盛りして、そして本当に父親、ね、また一家を祝福する祭司の役割も、ね、与えられているんです。けれども母親の役割も、ね、大きいんです。母親、ね、トワラーだというふうに、ね、言われております。冒頭で宣言した信玄の一章八節、母の教えを捨ててはならない、これは母トーラである母を捨ててはならないということですけれども、本当にこのトーラである母がもし、ね、旦那さんが信仰を持っていないとするとしても、本当に信仰の母がトーラとなって子育て、ね、していくならば本当に立派な子供が、ね、育っていくんです。テモテ、そうでした。お父さんも、ね、ギリシア人で信仰なかったんですけど、しかし母が本当に立派に育てたからパウロが、ね、この若者を使える見込める、ね、ということで、ね、本当にパウロの、まあ、子供のような、パウロの、まあ、後継ぎのような、ね、そういう立ち位置を得ました。本当に一家協力して、夫婦ともとも協力して、本当にこの家庭を御言葉教育していくとするならば、本当にこのアブラハムの一家のような素晴らしい祝福の家庭を築き上げていくことができます。どうか皆さん、これから結婚を控えている若者たちも本当にそのような、ね、信仰をこれから築き上げていく家庭、このアブラハム・サラ夫婦のような本当に素晴らしい家庭、もうその子供が、ね、サラの星々のような家庭を築き上げていく皆さんでありますよ。
アメン。
イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン、
ね、
イエス様にあって本当に尽きらないビジョンを与えてくださいって祈ってください、ね、ビジョンください、私の将来に当てはまるビジョンをください、それをね祈って。ビジョンがなかったらよくて健常維持じゃなかったら廃れる。私に必要なビジョンをくださいと今祈りましょう。
ですよ。常に結婚した夫婦は本当にこのアブラハム、サラの夫婦のようにあなたを大事とし、また主を本当に見えるところに寄っているではなく、本当にあなたのビジョン、与えられたビジョン、それを握りしめて、そして本当にあなたに栄光を返していく一人一人でありますように、あなたを信じる信仰が一人一人の義といたします。主を本当にこの地上によって多くの死を相続を得ていく一人一人でありますように、あなたが祝福し導いてください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは賛美409番を賛美して、その後に幸せと成功の宣言を宣言します。409番です。
十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力を満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で導いています。私はイエス様にあって愉快で勝利的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって特創的で特別な存在で、私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあって意義も安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治経済文化教育において私は担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実態化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実態化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地の全ての権威があり、私の祈りに必要な全てのものはイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の聖霊の地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださり、私が信仰すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ、大聖霊様、あなたに捧げました一人一人です。主よ、どうぞあなたの御約束の通りに天の窓を開き、惜しみなく主よ祝福の雨を降り注がせてくださるように、主よ信仰を混ぜて、主よ捧げたもの、こと、またその行動をあなたが受け取ってください。あなたが主よ一人一人に本当に永遠を見せてくださって、あなたの報いを仰ぎ望み見ることができますように、それを本当にアブラハムのごとく本当にそれをありありと分かって、それを本当に喜び楽しみつつ将来に向かって備えをする一人一人でありますように、一応どうかこれから始まる一週間の諸々の仕事の手の技を祝福してください。その学びを祝福してください。その働きを祝福してください。それぞれが本当にこの地上において上の権威立つものでありますように、トップでありますように、経済において豊かなものとされますように、また命において健やかで健康な力強く美しいものでありますように、あなたが祝福してください。主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。それではお聞きください。主の祈りの命に祝福いたします。 主があなたを祝福しあなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように、主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。